はい、7月14日木曜日10時になりました。木曜日ジンチャンプルの時間でございます。
はい、
本日のお相手は、花水木とカタツムリって似てるトモキと、
おコンポジットアルカキと、
はい、劇道でから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。7月14日でございます。
もう半分、
もう7月入ってはもう
折り返しですよ。
はい、
前半が終わりの
下半期入ったなってこの間言ってたばかり、
言ったばかりだね。
怖い怖い。
もうですよ、もう
もうですよ、
もうですよ。
あ、そうだ、
はい、
さっきちょっと出てたんですけど、あのラジオを通して伝えたいことがあるんですけど、
誰に？
うちの代表に。
はいはいはい。
昨日、
はい、
7月13日が、
はい、
なんとうちのオリジンコーポレーション代表の、
はい、前平坊主の、
前平坊主の生誕祭でございます。
おめでとうございます。
生誕日でございました。おめでとうございます。
おめでとうございます。まあね、たまにあの年に1回ぐらい、あのうちの荒垣信也のね、あの言動を見にたまにゲストで、
そうゲストで
突如現れるというね。
2週間前か3週間前ぐらい
に
来てましたね。
さっきちょっと2人がちょろっとあの話してるのを寝ながら聞いてたんですけど、
寝てたんかい。
そうなんですよ、16日に生誕祭、大生誕祭をやる。
そうですね、
まあ、毎年オリジンではね、やっぱまあ社長の誕生日ですから、
まあ、もう本当に芸人も役者もタレントも集まって、
うん、はい、集まってお祝いしようっていう飲み会があるじゃないですか、
はい、
もう例年だと、うん、7月13日の当日の、
そうなんです、
いつもみんな19時か8時かぐらい、うん、19時か20時ぐらいから稽古
やってるじゃないですか、まあ、稽古も休
み、うん、その稽古の時間帯から、うん、もう集まって、
そうそうそう、
ね、ちょっとした大きい
場所でね、
まあ、居酒屋というか貸し切りしたりとか、うん、そういう
やるんですけど、今年はちょっとね、まあ、さっきあの信也さんがオープニングでちらっと言いましたけど、コンポジ撮影を昨日今日でやってて、まあ、芸人たちも全員ねスケジュールバラバラで出たり入ったりするし、まあ、ちょっと事務所の方もパタパタしてるってことで、
あの土曜日に
やろう、ちょっと別の日にやろうっていうことでね、うん、
振り下げてね、
そうしたら なんとなくね、あの土曜日が誕生日っていう感じになってしまって、
そう毎年やっぱ当日にあの飲み会があるから、
その
日に代表おめでとうございます、うわーってみんなで盛大にやるから、
ちょっとねちゃんとテンションをそこに持っていく準備はしてるんだけど、うんうん、今回もちょっと2日ずれてるから、昨日会った時に
飲み会が16日だから、そこに合わせて
そうそうそうそう、
あっちでわーってやるから、うん、その16日が誕生日だったかなっていう錯覚に陥って
昨日ね、エンジンかけちゃうとちょっと早いからね、
うん、
まだエンジンかけてない状態で代表に会って、
そう昨日ね僕らも多分誰一人芸人も言ってなかったんじゃないかな、うん、
僕も全然気づかなかった、
ボソっていうのはとかぐらいだったんですけど、僕も言ってなくて完全に16日の感覚だったんで、
そうだから、その分16日にあの盛大にお祝いしましょう、
そうなんです、はい、
ただやっぱ昨日俺も会ってるから一回コンポジ撮影で、
うん、
言わなかったのちょっとあいやと思
ってラジオ通して
ラジオ通して聞いてたら本当におめでとうございます、
は
い、
おめでとうございます、
は
い、
また16日に
16日、
はい、よろしくお願いします、
コンポジ撮影を僕は先に昨日やったんですけど、
まああのうん、プロフィール写真的なやつですね、
タレント劇宣材写真とよく言うやつですね、
宣材料写真ですね、
はい、
トモキさんは今日、
僕は今からこのラジオ後に事務所戻ってやります、
うん、ヒートはもう撮った、
私も撮りました、シアさんが入る前に撮りました、結構早い時間に撮ったかな、
今回のまあ、今回あのヘアメイクさんもちゃんとプロの方が来てて、
うん、
写真カメラマンも来てるんですけど、
すごい方が、
もうなんか雰囲気があれだぜ、あのいつもの稽古場がもうちょっとしたねおしゃれな
本当にあの
スタジオでしたね、
スタジオになってますよね、あの白
いチラッと
覗いたんです
か、壁となんかあの傘みたいなの2つつながったの、ストロボのフラッシュのやつと
拡散させるやつ
で、プラスなんか音楽も今風のね、ちょっとなんか外国の
ノリノリの
やつを
流して、
クーラーも効いてるから、
はい、
薄暗いし、
じゃあどんどんポーズ取ってってみたいな、
ポーズ取ってってみたいな、そうそうそうマジでちょっとね緊張するぐらい、
あそうですね、
yeah.
前のしょあの前のあのこの
事務所、
そう撮影の時は前の事務所で4年ぐらい前、
もう4年3、4年前
ですよね、で多分お笑いの稽古場
だ
ったんですよね、
そうそうそう2階でね、
だあんそんなに、しかも天井も高くないから、そんなにあそこまでの装備じゃなかった記憶が、
そうそうそれにあのみんなおはようございますってことで階段登ってって、一回この撮影してる前をみんな通っていくから、一回止めますって言って、そういう雰囲気じゃなかったけど、うん、今回はまあね、あの、
稽古場。別空間ですよね。
稽古場一つがもう別空間。
入るなみたいな。
スタジオになりました、ね。
スタジオになってる。
だってもう、今日、朝僕一回、今日の衣装というか、そのスーツとかの衣装を、 もう朝で事務所にちょっと持っていこうと、原付で一気に行くの大変だし、うんうん、このラジオもあるから、うんうんうん、ガチャガチャするのめんどくさいから行こうと思って行ったら、あの尾瀬さんの稽古場を今
そうです、ね、
スタジオ風にしてるじゃないですか、はいはいはい、機材とかもずっと置きっぱで、うん、だから機材があるため立ち入り禁止っていう張り紙がされて
あもうその時点でね、
もう仰々しい、なんか
いやもうだって入ってるのがそれこそ言ったらね、白い布とかがもう、うん、もう3枚4枚こうね立てかけてあって、そうそうで、うん、でフラッシュ、トロボのフラッシュもあるし、で窓も全部覆ってるじゃないですか。
そう、
でヘアメイクさんもあの今日もレンチャンであるから、ね、全部道具置いてって置いてったんで、なんか一個でもそれこそ髪が破けてましたとか、うん、幕がなんかストロボが次の日つきませんとかなって、誰かが昨日そういえば入ってったなとかってなったら、うん、もう分かんないじゃないですか、
うん、まあ本当にうちの備品ではないですかね、オリジンの、
そう、
全てプロの
方の。 でなぜか昨日ひめちゃんがわざわざ尾瀬のところを通って、お笑いのもう本当に多分 2,3 歩ぐらいなんですけど、
はい、
わざわざ奥までは行かないけど、わざわざ尾瀬のところを通ってお笑いの稽古場に入るっていうのを3往復ぐらいしてるんですよ
なんで、
あダメだこいつらと思ってもう入室禁止ってのを慌てて貼って、う
ん、いやでも本当にね、でね、カメラマンさんがもうすごくて、うん、乗せるのがうまいわけ、
あ、はいはいはい、
とりあえず人を、
まあ、もうだからいいね、あその表情いいねみたいな、
そうそう、もう昨日その俺スーツのパターンと私服のパターン撮ったんですけど、はい、最初スーツから撮ってて、はい、あいいね、あいい、いい顔、あじゃあちょっと右、あいいね、すごいかっこいいっつって、本当にその気になってきて
もう本当にあのよくテレビとかで見るカメラマンのそう、ね、アイドルを撮るみたいな感じで、
もうナチュラルで、
じゃあ一枚脱いじゃおっかみたいな、
で俺帽子をかぶってたりしたわけ、
あ
そしたらこの帽子を使ってじゃあちょっと撮ってみてっつって、もうかっこよく撮るけど、うん、ネタがないさ、はい、最終的にね肩に帽子とか置くなんか写真とかやって俺何やってんだろうと思いながら、でも
途中で貼って
でもあいいよいいよ面白い面白いとか言うから、うん、もうこんなポーズでも後から見たら多分恥ずかしいはず、こいつ何やってるバッグ肩に帽子
かぶって実際にプロフィール写真として使われないかもしれないけ けどデータとしてそれ見せられた時に早ば
恥ずかしくなるパターンだけど、でもすごくもう載せられてね、
見ました、自分が撮ってもらった写真、
いや俺は、ね、見てない、見なかった、あえて楽しみにしようかな、
あでもなかなか役者さんとか芸人が自分のプロフィール写真見るのってあんまりないじゃないですか、
ないね、
マネージャーがプロフィール写真のこのプロフィールを作って、うん、オーディションだったりに送ったりするから、うんうん、チラシとかポスターに載る以外はあんまり見ないじゃないですか、なんでそんなともき難しい顔してるの、
いやもう今でポーズ何パターンか考えていこうかなと思って
あれ
怖くなってきた、
ともきなんかココリッチでしょ、
はい、
あれともきなんかも一人ずつで撮るのもあるの、
いや多分ないかな、3人で撮ったのをちょっと加工して
一人一人見せたりとか、例えば
ピンで使ったりとかはするかもしれない、
え個人で撮るのないですか、
今年はない、あ今年は今回はない、でも分かんない、ともきはピンの仕事も多いからね、もしかしたら撮るかもしれないし、
買ってほしい、
買おうよ
俺言ったら撮る前に携帯でね、はい、イケメンスーツのモデルメンズっていう画像を探して、
は
い、
ポージングを
を勉強したのよ結構ねこうジャケットをねこう見せるパターンが多いんだけど、
ちょっとチラッと開いて、
ちょっとこう
開いて片方だけ開いて、そうそうそう、
ジャニーズチック
な感じで斜め下を見るみたいなやつ
俺がやるとちょっとお腹が出てるからって思う、ね、お腹見せたいんかなみたいなと思う、あんまかっこよくいかないもんですねと、
そうですね、結果今回初めてのこう新人で入ってきた子とか、まあ、トーマショーちょうど時間的に、まあ、出なきゃいけないところあるけど、あったんで、トーマショー子のだけやっぱ見ていこうと思って、まあ、ちゃんとねあんまりどうしていいかわからないで、ね、うん、もう本当に棒立ちのままだったら困るからって言って、うん、もうちょっとじゃあ腰に手当ててみたらとかって言うけど、やっぱ動くと笑えないんですよね今度は、
あ固くなって
動きに、そうそうそう、
気を取られて、
気を取られてで笑ってって言ってもやっぱ口は笑うけど目が笑わないとか、
あ、
うん、でもなんかもう、まあ、ある程度取って、あいいねいいねってなって、あじゃあちょっと動きつけて、もうなんか好きに動いていいよみたいな、うんうんうん、これ使うか使わないかは別でみたいな感じするけど、やっぱなんかこうカメラ意識するみたいで、舞台の時とかってそんな目線意識しないじゃないですか、
まあね、
お客さんは意識するけど、うん、180度ぐらいでもカメラって一点だから、なんかどんなにはしゃいでもなんか目はやっぱなんか緊張した目でカメラを見てる
全然目笑ってない
みたいな、そうそうそう、全然目笑ってないみたいな、
あれな、でも初めての撮影はない、
そうでもだから自分も4年前ぐらいに撮った時は まだ演劇始めて2年とか劇団入って2年とかだったからやっぱ全然
難しいよ。
できないっすよね。
それは難しいよ。
一番最初に僕もデビューしてすぐぐらいに撮ったやつの表情全部一緒でした ね。
あ、そうなんだ。
全部一緒でした。超恥ずかしかった。
ポーズも一緒だし、なんかなんだろう、やっぱ足の開き方がずっと一緒。昨日翔子見てて思ったけど、上はなんとかちょっとこう右向いたり左向いたりしてって言われるからできるけど、足は足の向きと開きはずっと一緒なんですよ。
もう根が張ってるみたいな、根っこが張ってるみたいな。バッチバチに
楽しみだね。
わあ、ちょっと嫌になってきたな。
これなんか代表がさ、なんかこのプロフィール写真終わった後に一番ね、モデルっぽく撮れた人になんかね、なんかあげるとかあったらね、みんな頑張るけどね。
いやもう1日目終わった後に言われてる。
去年というか前回の撮った時、その尾瀬さんはどんな感じで撮ったかわからないですけど、お笑いが死に撮ったんです。
あ、でも尾瀬も結構撮ってたと思うよ、あの前回は。で今回はちょっと少なめ。だもう前回撮った時はそれこそなんか本当に演劇でほとんどプロフィール写真としては使えないけど、怒りとかびっくりとか泣きとかももうなんか本当に泣き顔とかで撮ったりとか。
やったっけ。
お笑いに関して言えばコンビ、まずコンビで撮るじゃないですか、でそれぞれのピンのやつでも前回撮って、着替えてまたスーツで2人で撮って、でまた1人ずつスーツも撮って、したらそっからじゃあ正面向いて直立で無表情で正面でちょっと15度ぐらい斜め、右斜め行こうか、右斜め向いて、でまたそっか30度ぐらいまでで真横まで行くっていうパターンを右と左全部撮って、これいつ使うばっていう写真を撮ったん
ですよ。あ、でもあれ使ってるよ本当に。
いやそうなんですよ、
お笑いライブのチラシが、まあ、ああいう風にこう真顔で並んで
たり、斜めでみんながこうなんか向かい合ってピンって立ってるのとか、あれをだからデザイナーさんにね、ポスターなんかデザインしてくださいっていう感じで投げた時に使ってくれて初めて見たんですよ。それで、
あ、それを、ね、
これ本当に使い道あったんだと思って、撮ってる時全芸人が あの正面とか斜めとかあれなんねってみんな言うぐらい、
結構小刻みプラスでも使われてる。
そうだから小刻みプラスが一番使ってくれて、
そう宣材写真を、
宣材写真の本当にこれもうポスターでしかも使われてなかったと。プロフィール写真にも載ってない前斜め右のやつをこう組み合わせてくるくる回ってるみたいな映像にしてくれたりとか。
すごいね。逆に
超すごいですよ。
そのためにでも撮ってたわけじゃないよね。
まあそのためですよ、だと思いますよ。だから
いやでも最初はなかったと思いますよ。
まあまあ分からんけど、
なんかそのコンポジのその宣材写真のデータどんなのありますっつってあっちに投げて、あ、これこんなって使えそうだねってあっちが選んでくれて、ほら使っただろっつって多分なったんだろうなって思って見てましたけどね。
今ほら使ったんだろうは誰？
ボーシュさんです。ほらなみたいな感じで言ってたんだろうなっていう。いやでもあれは俺はすごいなと思って。
今回はまあ前回よりはでもちょっと あっさりというか少なめではあるかな、
そうだね。ただこういうあの自然なあれがいっぱい取れてるから、一番いい感じじゃないかな。
まあ、前回の時それこそ今回は結構マネージャーががっつり入ったりとか、あのそのカメラマンの方がじゃあちょっと足こうもうちょっと開いてみてとか、あの角度変えてみてとかっていうふうに結構言ってくれるんですよ。もう前回はあの代表が結構がっつり入って、
代表がカメラマンのカメラの方が撮ってる斜め後ろにこう
腕組んで
二王立ちで立ってちょっと硬いな、
違う
もっと柔らかくできんかっつってそれを撮るたびにカメラマンの方がプレビュー出して見て、もうちょい柔らかくっていうのであ
れで逆に緊張してどんどんできなくなっていくんだよ。
代表があんな立ってたらやそれ緊張するやん。
じゃあだから昨日私2番目4番目ぐらいに撮ってもらって、その前があのグッドモーニングと あとローリーポーリー、
あーもうド新人じゃないですか。
そうそう、でもまあやっぱ芸人さんだから動けるしポーズとかもいろいろ作れてて
ユーモアな感じ で、ね、
そうそうそう、で検索さんもそこで入ってて、で終わって、まあ、最初に入ってたんでじゃあヘアメイク入って入るときに柳田京香、元 H2O の、もう撮ってたんですよ私の前に、でなんかちょっと用事がまあこの後あるんだけど時間つぶしで見てていいですかって、ああいいよ見てて、でも私の時は出てねって言ったわけ。
なんでなんで
絶対嫌だと思って
なんだよお前。
いろいろ教科にはだからもうちょっと足こうにしたらとかこうにした方が綺麗に見えるよとかって教えてたんですよ。じゃあいざ自分が撮るときにそれができてるかどうかって分かんないじゃないですか。
ぎこちなかったりとか
した。あいつ人に言っといてお前できてねえじゃんみたいなこと言われても嫌だし
思われても嫌だし、
だからさっき深夜さんが言ったみたいにいろいろ勉強はしね、いろいろ勉強したりとか、
はい、やりますよ。それは
やるじゃないですか、
予習は ね
予習するじゃないですか。うわあいつあんなポーズ撮ってるとか思われたら嫌だなと思って。
しかも俺の時もあいつずっといたんだよであいつ俺が帰るたびにニヤニヤ笑ってんだよ。プスプスみたいな。あいつ喋って撮ってたからね本当に。俺のこのいやいやこの格好何ですか深夜さんみたいな。
でニヤニヤしてるから。で彼女はね10代じゃないですか。ああもう言ったらもうそれだけでもうね、
そう弾けんばかりのね、
弾けんばかりの肌もね
出るんだよ。ああいう質感つうのは、うん、
それをさ、それがもう30代が撮られてるのを見てニヤニヤしてるわけ。
ぎこちない動きの30代が
今日かって言ってお外で待ってなさいって言ったでしょって言って
怖い怖い
怖いよ。だから今回このコンポジの撮影のテーマが、うん、あの年相の役がプロフィール写真から見ても来るようにと思ってたわけ。
あ、深夜さんの中でテーマが、
そうそう、あーそれでジャケット抜くとお腹出したりとか。
そうそうそう、それは違う。それこんなつけたらもうそうなった。
こんな30代のお腹ちゃんとしてますよ。
ヒゲを生やしたりとか、ちょっとあの質感を気にしてくださいとか言って、ちょっと自分の中であのイメージ作ってやったんで、これであの営業っていうかね、ドラマかなんか来たら一番いいです、
ね。まあさらにね、あの今年の目標でもある、そう、ね、メディアがもっと増えれば、
増えますようにっていう。一応ですね、4年前 の, あの多分このツイキャスの
そうです、ね、
トップ画像にもありますけど、
これちょっと恥ずかしい、
ちょっと若い感じの、まあ、衣装もちょっと若めなね、 T シャツにチェックの 青のやつで、
うん、若作りしてる
から。私でもそれで言ったら多分ちょっと幼くなってるかも今回の写真が、
そうだね、あのヒートのツイキャスのこの写真は結構年上に見えるよね。
うん、
うん、
な
ん
かね、まあ、年上だし年相応ちゃ相応ぐらいな、なんかこの仕事ちゃんとしてますみたいな。
なんかソプラの歌手封じになって
る。
なんか歌歌って
そう。そう、前髪も長いし、髪の毛巻いてるから、ちょっとなんか宝塚チックな感じもあるし。
だこれでしょ。あと一つ、ともきが言ってたその潜在写真の。
ああ、
この時も
丸坊主の
この前にも一回撮ってるんですよ。
え、そうなの。
はい。4年前ぐらいにこれ今のツイキャスに載ってる左下のやつね。
はいはいはい。
が4年前ぐらいに撮ったやつで、うん、その前が多分3年前ぐらいに撮ってるんですよ。 2,3 年前ぐらいに、うん、それがずっと同じ表情だったから、それはもう嫌だと思っていろんな表情を出そうと思ったんですけど、スーツのパターンの時結構同じ顔しました。あの私服の時ね、あのいろいろポージングのネタをやったりとかして、それをやったりとかしてたり、バリエーションは増えてたんですけど、うん、表情が一緒だったんですよ。
まあでも表情は大体笑ってって言われたらもう笑顔は基本一緒だからね。
だからもう
俺もともと笑顔苦手なの、すごく。あ、引きつるわけ。
はいはいはい。
カメラマンさんもこれ分かったんだぞな、俺にはもう穏やかな顔で行こうって言って、は
い、ちょっと、あ、まあ、ちょっと真顔だと怖いから、そ
うそう、もうちょっと穏やかな、うん、微笑む感じとか言って。
あ、37歳が
もうだから今回も3回目ですから、僕も撮るの、う
ん
う
ん、はいはい、
1回目2回目と表情が同じだから、うん、今日家帰って風呂入ってる時鏡の前で表情もいろいろ恥ずかしい話、
デージ気合入ってるやつ。
いや、じゃもう嫌だと思って。
ちょっと見せて一つ。
え、
なんか一つなんか。
いくよ。さ、どうい
う、なんか、はい、お題を。
どういう系、どういう系。
あ、じゃあともきさん、ちょっと格好つけてもらったの一枚もらっていいですか。
わかりました。
いきますよ。はい、3、2、1。
片眉をキュッと上げるみたいな感じ。
でちょっと下向きの上目遣いみたいな。
上目遣いの感じで、顔をちょっと斜めに。
あ、いいじゃないですか。髪型も自分のイメージはあるんでしょ。今からセットしてもらうわけだけど、
あの3代目みたいにしてくださいって言います。
ああ、もうあ、お前ちょっと
お前どこ行こうとしてる。芸人はどうした。芸人は
ちょっとやんちゃなあれやし、ちょっとね、
なんか俳優業に力入れますよ。
モテオパーサーさん
モテオパーサあのコンポジが出来上がったらあのホームページに載ると思うので、
そうですね、
その時はお願いします。
ちょっとね、あのフェイスブックとかツイッターでも今オリジンページとかもあるから、うん、なんかこんな風に撮りましたよみたいな感じで、うん、だからね、深夜さん、深夜さんの帽子 の肩に帽子も
あれはちょっと恥ずかしいな。
多分そこでしか成仏してあげさせられない、まあね、
もうそこで消化してもらって。
いや、もしかしたら大城さんカットしてるかもしれないですね。パソコンから削除してるかもしれない。
まあっていう感じでね、僕今からあるんでちょっと緊張してきましたけども、今の話聞いて、
人の見てるのもでもやっぱ楽しいですね、ああいうのは、う
ん、絶対見に来ないでほしいですね。でいやでも僕1回目も2回目もずっとピンで撮ってたので、
うん、ああそっか、トリオは初なんだ。あそ
う、誰かと撮るっていうのが初めてなんで、はいはいはい、それこそどうしていいか分からんし、自分がやりたいポーズできないのかなって思うとちょっと嫌ですね。
逆にあれなの、お笑い芸人としてはこの撮られるの見られるの恥ずかしい、こうカッコつけてる自分とか恥ずかしい、見られる、
カッコつけてって言われてやるのは恥ずかしいですよ。もうさっきのなんて俺もう
一番やばいっすよ。一番恥ずかしい、い
やユーモアに撮るのは得意でしょ、
うん、
ユーモ
アわーってやってるとかはいけますけど、さっきみたいなカッコつけてって言われて今やったのあるじゃないですか。もう僕芸人というかちょっと役者っぽい感じでもう意識を変えて今やりましたからね。
ちゃんとスイッチ変えて、はい、スイッチ変えて
スイッチを持てるようになったんで、いろいろ経験させてもらってね。
でもそのパターン今日あるかもね。
うん、だからね、
爽やかにとかね。
そう、3人カッコつけてって言って、う
ん、はい、はい、頑張ります。
はい、見とこ。
いや見るな。仕事せ。
仕事だもん。
仕事せ。
仕事だもん。
スケジューリングの仕事をしとけ。パソコンに向かって。はい。というわけで、一旦 CM 行きまして、はい、メール読んでいきたいと思います。ツイキャスもね、はい、いっぱいいらっしゃってます。まだ
ありがとうございます。
拾えてないのでね、はい、ちょこちょこ拾いつつまだまだやっていきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いてメールの方まだまだお待ちしております。今日のテーマはひと夏の恋、
セパったな、
あなたのひと夏の恋という、ね、今回メールテーマありますので、はい、ぜひそれでメールお待ちしております、まあ、
フリーでもね、
フリーでも全然
お待ちしてますので、
はい、ということでよろしくお願いします。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
ええ、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないってるかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よい品をいつも安くビッグワン。
はい、7月14日木曜日17時22分になりました。木曜日にチャンプやっております。
はい、やっておりますよ。
さあ今日のメール当番は
ともき、
私、
はい、
でございます。
はい、
もう
何でしたっけ、ひと夏の
前回というかね、いろいろずっと告知を、はい、先月ぐらいからしてますけども、はい、7月の17日日曜日、もう今度の日曜日ですね、うん、に、この木曜日人チャンプルーで公開収録があるということで、は
い、ございます。
で先週話してね、しえんさんにどんな話するその時みたいなとか話してて、ひと夏の恋の話になって、じゃあその公開収録で脚本書いてきてもらいましょうっていうことでね、
は
い、
意外にノリでしたからね、はい、本人が
そう、うん、だから来週は、いろんな人の聞いて参考にしたいということで、
そう、
はい、ひと夏の恋というテーマを、うん、本当にこのチャンプル始まって最初の頃にテーマつけた以来、
久々ですね。もう1年半とかそんぐらいじゃないですか。
そんぐらいになりますよの、メールテーマをつけて今回メール募集しました。
はい、
現在メールが2通。
少ない。
ひと夏
ずっと、いやずっとねフリーでやってるから急にテーマ与えられたら、ね、
しかもちょっとテーマ的に、あ、ごめんなさい、私今日フェイスブックでひと夏の思い出にしたんですよ。
はい、
あ、思い出、
そう、
ひと夏の恋だとね、また
でもそうそう、毎年の夏の思い出だったらあれですけど、ひと夏の思い出っていう甘酸っぱいのはなかなか経験してる人も少ない。
まあまあ少ないでしょうね。
ちなみにないですよ、ひと夏の恋
ない。
ひと夏の恋か、
ない
ない。
あ、でも僕高校の時に付き合った彼女がまさに夏でした。
ひと
夏、夏休みの高一の夏休みにバスケ部で僕、う
ん、はいはい、いいね。
相手も女子バスケ部で
同級生、
同じクラスだったんですよ。
同じクラス、
初めて会って、
はい、
で僕宮古に合宿行ってたんですよ。
お
お、ずっとメールやり取りしてて、ちょ、電話していいっつって電話して告るっていう。
え、
僕が告ったんですよ。
電話していいっつって、
あ、そこ で、はい、わざわざ電話して、
はい、合宿中に。
え、合宿は何泊、何泊、
3泊4日ぐらい。
我慢せえや。
そうなんですよ。
帰れや。
あ、でも言いたくなっちゃった。
もう たまらんかったずっとメールしててもうそのなんか一応連絡先交換してから同じクラスだったんで、うん、もうずっと毎日のようにメールしてて
ほぼ一目惚れ最初からその気だったの
いやもう全然知らん中学校から来た全然違う中学校から来た子で、うん、本当に何かの授業でたまたま前に座った子で、うん折り紙をやる授業があったんですよ美術の時間に高1でですよ
何それ鶴
折ってくださいみたいな、うん、全然できなくて男子は多分折れんからあの席交換してから目の前の女子に教えてもらってって教えてくれたのがその子だったで教えられた通り折ってて全然できなくて、うん、折りながらはっつって俺が言いながら なんかこれって言ってるのを見て笑ってたんですよもうその笑った顔がめっちゃ可愛くて
あーいいねー青春だね
そう5月それが5月6月ぐらいの話であ
ちょっと夏服になるような感じのいいところだね
あそう
だって入学してまだ1ヶ月2ヶ月ぐらいで全然まだ交流もクラスでないぐらいの時にその笑ってるのを見てうわ可愛いと思ってしたら女子バスケ部で同じ体育館で隣で練習してるのとか見ててしたらあっちからメールアドレスあの人が聞いてあのメールしましたみたいな
おう
来たんすよ
積極的でね
あっちから来たんすよ
ほえ
そ当時チェーンメールっていうのが流行ってて
チェーンメール
チェーンメールこのメールを5人ぐらいに回してくださいみたいな
はいはいはいなんか遊びね
はい遊びみたいなそれに俺のアドレスがあったっつってーメール送りましたっつってよかったらみたいな感じで来て嘘だろと思ってでそっからもうずっとメールしてて都行って、うん、なんか都と本島ってだけで別れただけでもう超寂しくて
3日だけなのに
もう就寝の時間っていう
合宿しれ
10時11時ぐらいのいや練習はちゃんとやりましたよ夜寝るときにみんな寝静まってるときずっと僕携帯触っててずっとメールしてて夜中まで次の日寝不足みたいなのが2日ぐらい続いてもうちょっとこれやばいなってなってで同級生とかみんな知ってたんで俺がメールしてるみたいな告れ告れっつって電話せっつって電話してくるっつって電話しに行って電話で付き合ってくれないみたいな感じで告って付き合ったんです
はすごいよ
えでもひと夏
いやひと夏まあでも次の年の夏ぐらい夏前ぐらいに別れました
あじゃあ夏としてはひと夏なんだ
はい
これちょっと聞いていい、
はい、
終わりは何なのこの素敵なさ、
はい、
スタートは素敵さ、まあ、なんかも憧れるよ
たまらん
たまらん
これたまらんザ高校生の
ザ高校生だよ、
はい、
しかもこの LINE じゃなくてメールってやり取りがいいさ
そうですねまだ LINE はね
LINE がないしこのメールは届いたか届いてないかも分からん
そうです、ね、
この前
読んだかなとかね、
はい、既読もつかんしみたいなねっていう時の、あの時期にねありましたけど、すごい良かったですね、今となってはですね彼女も二児の母でございます
分かってるんだ分かってるんだ
いやもう同級生なんでね
あ
そういうあれで写真回ってくるんで、
はい、
見てしまいますけども
俺はね中学校2年の頃なんだけど
早い
海に行ったわけ、
うん、
あの家族で、
はい、
海に、
はいはいはいはい、
でその時にお母さんの友達の家族が来たわけ
うんはいはいはい
でそこに同級生の
同い年の
同い年の全然俺知らない宜野湾の方の、
はいはい
中学校に通ってる女の子がいて、
うん、
でめっちゃ可愛かったわけでも俺思春期だから喋らんさはっきり言ってね、
うん、
あっちもほらお母さんとしか動かんし、
うん
ね、こんな思春期真っ只中で俺同級生がいてあっちも毛嫌いしてるってい
う
方も喋らんさ
男子なんてっていう時期ですからね、うん、
で昼ご飯食って俺がちょっと寝てて、はい、パッて起きたら水着に着替えてて、
はい、
中学生がだよ
いや
水着だよ水着、まあ、沖縄の子が
沖縄だったらそうなんですね
水着ってこと
そうそう、海で泳いでたの、
は
あ、でもこれ見て眩しいなと思ってお
っさん眩しいなっていう
感想がおっさんだ
表現が中2で出てきます中学生
もううわーってなってでもこの子たちあの、まあそれで終わって、まあ、みんなでご飯食って、まあ、寝る時も全然別さ
あ泊まりだったんですね、まあまあ、
テントにも、ね、こっちに寝るわけないし、
はいはいはいはい、
家族でやっぱ
分かって、うん、で朝早くに帰ってったわけもこの子たち元部まで行ってたから海は
一泊しても朝早くすぐ帰る
そう、うん、で俺それっきりなわけこの話に関してはね
はいはいはい、
もう連絡先も別に知らんし、うん、ただ素敵な女の子がいてちょっと近づきたいけど近づけないこのやきもきとこの眩しさ
思春期のね
その時にちょうど流行った曲が、うん、99.3 恋をしただとけ
ああ
もうあのカラオケで歌う時も本当に心が入るわけさ。
ああ、もうそれを思い出す、まあ、
そうそうそうそう。
でも、まあ、お母さんの友達だったら、まあ、探せは
しできるけど、でも親にさ、いや、あの子好きになったとか言えないし、
まあ、あとは例えば、まあ、違う、うん、と、まあね、その当時もあるけど、今、そういえば前こんなのあったさ、あれ誰ねみたいな。
いや、多分ラジオ聞いてるはずだから。誰やとかねって考えて
る。あ、親がね、そっかそっか。シアさん、シアさんご家族が聞いてるんだ。
いつも二人で聞いてるから、ね。
そうなんですか。
お父さんお母さん誰ですか。お母さん誰ですか。
ありがとうございます。
言いますけど、普通にトモキとかも役者と思ってるから。
あ、そうなんですか。
だからあの、
なんでこの人フィットネスって言う
んか。お笑いやってんだって、ね、小刻みプラス一回出てて見た時に、あ、俺ね。
あれトモキと同じ名前で言うの。
まあそんな感じですね。
いや、う
ん、
私な本当にないですね。
あ、そう。
言ったらで中学の時とかはまだ家族でみんなで出かけたりとかするじゃないですか、うん、自分たちだけで遊びはしなかったし、うんうん、高校と大学が女子校女子大、
うん、
で
うーん
大学はもう付き合ってる人がいたからでバイト先の人 でずっとバイトしてたからあひと夏とかはない
季節がないってことね、
うん、まあもう
そこにね
そうそうそう、
ね、
別にかな
季節感がそっかあの
どこどこ行った先の人がかっこよかったとかも別にないな
そうなんだ
でもやっぱ声はやっぱその新学期始まってからの方がねやりやすいよね
だからもう本当にこの、うん、で言ったら学生生活の中でドキドキするようなことを女子校女子大で過ごしてしまってるので、
うん、かわいそうだな
せバーカその感覚がないだから女子校育ちなんで
うーん
女子校ってやっぱもう異性の目気にしないから
なんかすごい
雑なんですよ
すごいらしいですね、うん、ネットツイッターのなんか記事とかでしか見ないですけど、
う
ん、
だもうそれこそ水着で廊下走り回ったりとか
マジで、
うん、
だからもう沖縄行ったら女子校がないじゃないですか、うん、
ないないない
あなるほど
だから分からないですよ
そうだから プールの後とかも教室で着替えてさすがにタオルで隠しながら着替えますけどあのだからわざとゆっくり着替えて前も言ったけどあの男子の先生とかだったら
入れないように
そうそうそうそうまだ着替えてるんでって言ってわざと授業遅らせたりとか
うーん
なそれこそ運動部の子とかはみんなもうスポーツ狩りみたいな子とかもいっぱいいたし結構運動部でも有名だった学校なんでだもうみんなもう2時間目からお弁当を食べたりとかして昼は学食とか
変な話何学校のクラスにブラジャーが落ちてたりすんの
いやそんな
誰の落とし物とか言うぐらいフランクな感じ
いやでも落ちてたら多分なんかなんで落ちてるのぐらいな感じだと思いますキャーとかはなら
ない落ちてましたみたいな持ち主の人正直に出てください
すごいね女子校
だから別に先生まあね唯一も先生にちょっとドキドキするぐらいですよね
ああまあそうだね
本当の恋愛じゃなくって、うん、誰々先生の声いいよねとか疑似恋愛じゃないですけど、はあ、ぐらいかな
沖縄に完全にもう女子だけ男子だけっていう学校がまずないんじゃないですか
ないないない
少なからず男子もいるし、
うん、だから
沖縄もそうだし
この男子が大体男子って高校生で成長するじゃないですか大きくなったりとかするから、うん、その時期の成長を 見ないで過ごしてるから大学生とか成人式で会ったらびっくりしますよね
ちょっと怖いよね
うん怖い
獣になった感じするよね、うん、ちょっと成長して
だから今はもう平気ですけど、うん、あの時期は男の同世代の男の人と喋るのが苦手でしたね
あ
どう接してだから中学の時とは接し方が違うし、うん、なんか大人の子の男性というか、うん、になってる同級生にどう話していいかが分かんなかった
あっちはそのなんか見た目めっちゃ変わってるけど、うん、おーって普通に来るけど
来るけどこっちはは誰みたいな
ああ
そうどうもみたいな
ああ何何ああ久しぶりだねみたいな感じになるんですねそうそう
全然ないですねあなた人夏の声
ないな
もうちょっともうちょっとでもありそうだけどね聞いてるリスナーさんとかね、うん、
うんまあ、でもツイキャスはアニゾーさん、うん、アンナちゃん、はい、柴田太郎博士さんいらっしゃってくれてますねゆうたさんかな、うん、もういらっしゃってますね柴田太郎博士さんは電波に載せづらい内容で送らなかったさとそういうこともあるよね、
うん、まあまあそう
何があったんでしょうね
本当にひと夏の恋なの
かね恋っていうね、
うん
はい、メール一つ紹介していきましょうか
そうですね、
うん
メール紹介しましょう、はい劇団大勢の頭と、はい、瞳とともき、
うん、
ありがとうございます。そしてラジオの前の薬は中華ナビラ、はい、見た目は温厚、中身は強硬、うん、年の功より柴崎功でおなじみの柴田の博士でございます。
どうも
ありがとうございます。
今日のテーマは、うん、一夏の思い出、うん、はい、一夏の思い出ね、うん、そりゃいろいろありやすよ、
うん、
ヤシが、うん、この夏思い出に残りそうな舞台がありやすな。
お
テゾコン家のなんちゃらとかいう過去笑い。
ありがとうございます。
残念だな。
なんでか。
明日にならないと確実なことは言えないけど、うん、博士は月末から来月の起承転結の前日まで内地へ行くことになりそうです。
あら、まるまる1ヶ月、
ね、舞台の予約が入ったら、うん、博士の予定はバラシになったと思っておくんなさい。
あれ、ま、
写真が来てますね。秋山瞳の
Facebook
から撮った写真でございますね。
なんでか。楽しいか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。アンヌちゃんも同級生の男子とは話せない、怖いってきてますね。
怖いっていう感情なんだ。
うん、まあ、多分ちょうど同い年じゃない、アンヌちゃんが今20歳とか
21かな
ぐらいですよね。だから同じ感覚なのかな。
そっか、まあ、大学とかに行ってる同級生ぐらいがいるのか。
初めてでもコンパとかやるさ。
え、いつですか。大学生ですか。
19、20ぐらいでやらんかったコンパ。
僕は
もっと早いんじゃない。
もっと早いの。
違うの。そんなことない、ごめん、偏見。
はい、
ああもっと遅い。
早い、遅い。コン遅いです。僕23、4が初めての合コンでした。
私でも言ったら24とかかな、社会人になってからですね、う
ん、しかも僕初めての合コンがあのオリジンのメンバーとだったんで。
やだ。
先輩が今度合コンあるからお前来いっつって言われて行って、もうでもそこでももう僕が一番下なんで酒じゃあですよ。
スタッフ的な感じ
で本当に可愛い人いるなと思ったんですけど、先輩もその人可愛いって言ってるからもう僕行けないじゃないですか、うん、とか、合コンしか行ったことないです。
あ、
同級生とかでの合コンとか僕行ったことないですよ。
あ、そうなんだね、
はい、
あ、今だからそのあの何、その大学に入ってとか、はい、その新学期近辺っていうやっぱ合コンも多くなるんだよ。
まあ、サークルやったりとか、ちょっと自由な時間も増えて大人になりかけてる頃ぐらいな。
そうそう、うん、バイトし て,
バイトして、そうそう、だからみんなその時の自分が好きだから、うん、やっぱりそういう遊びたがるさ、
うん、あ、
だからそういうところでも結構あったりとか、ね、で、そう、初めてその違う人夏の恋なんだけど、
うん、初めて結構あるな、
うん、初めてのそのね、うん、初めてじゃないとこのコンパやってて知らないこと、はい、女性の方からだよ、うん、いやらしくない話だよ、うん、別にいやらしくないんだけど、はい、氷移しゲームやろうっていう提案が出たことがあった。
何、
氷移しゲーム
っていうのをやろうって言って、
口移しってことですか。
氷をね、
だから溶けてきたらどんどんちっちゃくなるから
ちっちゃくなるみたいな。
何それ。超楽しそうじゃないですか。
俺はそれをもう若かったわけ、はい、20歳ぐらいから、まさか女性からね、うん、こんなね大胆なゲームをやろうっていう、うん、それだけでもショックがでかすぎて、もうこれもはっきり言って好きになっちゃうぐらいのショックさ、こんなのって。
もう急にそんなこと言われたら、
引く方じゃなくって、
うん、俺に気があるからそんなゲーム振ってきたんかなと思う感じでしょ。
何もなかったんだけど別にこの子
は。
でもそれも俺からしたらひと夏の、まあ、
こう、まあ、一瞬
の恋だよね。
あ、
そう、あ、そっか、そんなの。でも僕も大学行きましたけど、うん、まあ、2年で辞めたんですけど、もう僕が行ってたとこは圧倒的に男が多い学部に行ってしまいまして、あの全然交流なかったんですよ。女子と
全然ないの、
大学の。
全然ないとおかしくない。
友達に一人でもそういうノリの子、うん、まあ、今でいうパリピ的な、
パリピ、
パーティーピーポー、
パーティーピーポー、はい、
ウェーイって言ってる。
今日ここ行こうぜっていう感じの子が一人でもいたら、多分ねセッティングしてもらってとかできるけど、
そうだね、男と女性のやっぱ感じはよ、毎回変わらないさ、うん、作った時の、今回こんなのがあるみたいな。
そう、でも、
ね、そういう人がいない、
周りに一切なかった。高校の同級生にもいないし、大学の同級生にも一切なかったから、一切ない。
みんなで可愛い子とかこんな感じなの、あなたたちは。
まあ、もう高校の時は部活一筋でしたね、はあ、部活と勉強かな。高校の時の同級生まだ半分仲いい子、半分独身ですね。
でも高校の時のがもうマックスですね。
モテた、
いや、そのひと夏の、
あ、ひと夏、
はい、ぐらい。もうその彼女以来、僕高校の時はもうあと2年3年は彼女もいなかったので、
そう、
何もなく
いやでも一番素敵だよな、聞いてたら、
ね、まあ、ちゃんとね実ってるし、
実ってるし、そう
本当になんか純粋というかね。
僕ね前も話したことあるんですけど、その後に付き合った彼女も高校の同級生だったんですけど、それもちょっと素敵な話なんですよ。
一回
じゃ前も話してそう素敵みたいな感じになったんですよ、うん、結構だから自分で今言われてるの聞いて、俺素敵な恋愛遅れてたんだなって今ちょっと嬉しくなりました。
そうちゃんとね遅れてる、自分の幸せに気づいた方がいいよ。
ああよかった、ありがとうございます、皆様本当にねありがとうございました。あなたたちのおかげで今の僕がありますので本当にありがとうございます。はい、そんなまとめ方をしてね、一旦また CM 行きましてメール紹介したいと思います。はい、それではコマーシャル。
はい、いらっしゃいませ。
店員さんすいません、毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みインディアンとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
お客様何名様でお越しですか。
あ、一人です。
ひとし
は一人。
おひとし。
おひとし。
お一人様で。
はい、
お一人様でよろしかったでしょ
う。もう拉致がかんな。
大将すいません。
はいよ。
毎週木曜日夕方6時からやってる小刻みんにゃんとヒープーさんが出てる面白い番組何でしたっけ。
俺大将じゃないんだよね。
大将じゃないわや。クマ何の店かや。
4月14日木曜日17時41分になりました。木曜日ジンチャンプルの CM 中に
ね、CM 中に話し込んじゃった。
いろいろ話して話し込んで、もうフェーダーマイクのフェーダー上げるの忘れて腕組み出したから、上げて上げてっつって。
CM 短かったね、思ったよりね。はい、すいません。
そんなことないです、いつもとね変わらず。はい、CM 流させていただきましたけども、はい、ね、ひと夏の思い出というね、電話でメール募集しましたけども、
はい、
もう一つメール来てます。
はい、ありがとうございます。
木曜りちゃん、うん、ひと夏の思い出、うん、ね、南様オッツーです。
オッツーです。
スピーディーワンダーでございます。何度か申しておりますが、うん、高校時代からバンドをやっておりまして、
うん、
いやバンドをやっておりましてっつっても、うん、ここ最近は一人、弾き語りなんですけど、
うん、
あ、一人弾き語りっつっても、うん、指を怪我したのでちょっとブランクあるんですけど、
どっち？
すいません、わざとめんどくさくしました。
ありがとうございます。
先週の荒垣に代わってお詫びいたします、
うんうん、
いやお詫びいたします、うん、旧具志川市のアモーレさん、
アモーレ、
アモーレ、
アモーレだ、
アモーレさん。さて本題、
うん、
あれは大学生の頃、うん、ライブをするっちゅうことで当時好きな人をライブに誘ったらまさかの OK。 もう練習の時からテンション上がりまくり、
そりゃそうなるわ。
いざ当日、調子も絶好調でライブは大成功。
お、うん、
もちろんライブ中は全く忘れてたんだけど、送り出しの時にその子が自分のとこに来てくれたんですよ。
お、
2人、
うん
うん、え、誰、
うん、
一緒にいる美人、
お、
友達と思ったら好きな人の妹、妹の方はモデルみたいな美人、しかも妹の方が自分のことを気に入ってくれたらしく、紹介してほしいとのことで声をかけていただき、
複雑。
その妹当時高校生、俺20歳。
おい、
数日後鹿児島に帰るとのことで手紙書くねって言われたけど、社交辞令だと思ってたら後日本当に手紙が来て何度か文通しましたな。
いい時代ですね、文通。
実はそれが今の嫁さん、
うん、おー絶対嘘
とは全く関係ないのですが、
なんだよ
夏休みの時期が来るとたまに思い出します。
びっくりした。
あ、余談ですが、その好きだった人は対バンに好きな人がいたのでうまくいかんかったけど、友情としていろいろあったなと。
これ手紙文通してたまでは本当ですよね。
はい、
きっとね、
だと思います、
うん、
はい。荒垣さん聞いてましたか。
聞いてた聞いてた。
番組終わりに荒垣さん家で闘牛でもやりますか。
闘牛よしが入らんな。
かっこ環太平洋パートナーシップ俺さん。
どういうこと。
じゃあ、はい、あれがこうなんかあまりないのでこの辺で
尻すぼみ尻すぼみ。
ああでも
文通、
文通ってすごいな。あ、文通俺一回あるよ。
お、異性とですか。
異性と、異性とって言い方、
女性と
その同性と文通してる。
その昔俺その少年野球団とかをまとめる、うん、なんか県の体育協会ってところにいたわけ。リーダー、
うん、
沖縄のリーダーっていう自分で自称言ってたんだけどリーダー研修会とか行っていっぱいあるわけさ。
あ、
でそれで内地とかにも何回か行ったわけ、
うん、
研修で、
はいはいはい、
でその時に
京都の、全国大会って京都に行った時にこの同年代ぐらいの子たちがリーダーやってる子たちが集まって一緒に班作って、はい、3泊4日でバーベキューやったり、はい、レクリエーションしたりっていうのがあって、はい、そこで出会ったあの子は、岐阜かな岐阜か
結構記憶力いいっすよね。
そう、そこの子の女の子と仲良くなって文通はしたこと、
うん、あもう内地だから。
そうそうそう、俺も沖縄だし、うん、でまだねあの時19か18ぐらいの時だから、うん、簡単にこっちに行く行かないだったから、
うん、
手紙やつ、
あ、はいはいはい、
でもね3通往復で終わったよね。3ターンで終わったね。
まあそんなにね書くこともまあまだないあれだしね、まあ LINE ぐらいだったら一言今何してるの何とかで早く
携帯もないからさ、まだあの時は、
あ今一個思い出した、あの小学校6年生の時にあの B&G 分かります BG っていうなんかあの
B&G
そう、まあ沖縄にもあるかな、この海をなんかこう調査するのあれなのかな、まあ、団体みたいな感じのがそれが町にあって、うん、そこが全国でこの BG がある町から1人3人とか4人とかを募集して一回どこ東京かどっかに集まって、もうでっかい船でこの宿泊用の船で2泊3日ぐらいかけて沖縄行って、で沖縄でまあ船の中で2泊3日ぐらいして泊まっていろいろ観光して首里城だったりとか観光して飛行機で帰るっていうプランがあって、それに申し込んで受かったんですよ。で友達と一緒に行くんだけど班はもうバラバラ、このいろんなところから来る子とかも、あ青森から来る子とかもいたりとかで、女の子4人ぐらいで一部屋で一グループ作ってる中で、まあだからいろんなもう本当に100人200人ぐらいいたかな、
出ましたね、ブルーシー&グリーンランド財団B&G 海洋性レクリエーションをはじめとする自然体験活動などを通じ、青少年の健全育成となんたらかんたらをするっていう、
うん、そうそう、で行ってその中に一人かっこいい子がいて、うんうん、やっぱその期間中目で追うっていうのはありましたよ。
目で追う、
そう目で追うだけ、もう本当に
男の子、
うん、これは異性男性、
これ初めての人の体験だね、もう目で追う、
ひと夏って言われたらそれぐらい、だから別にその後なんか行動して文通するとかはないけど、
話するとかを自分からなんか話
しかけるとか、そう話しかけるとかも行動には移さないけど、今のそのひと夏っていうこの期間限定で言うんだったらそれだね、
それぐらい
だね、ぐらいだね。
でもいいね、目で追ってた時代があるんでしょ、 そうね、その子それを2泊3日だけだけどね、
そうです、まあ、船の中、まあに、うん、目で追うって言っても200人とかが一斉にいるから、うん、やっぱずっといる一緒にいるわけじゃないから、
でもやっぱその人だけその200人の中から目についてというかもう、
まあ、看板に出てきたりと、結構この船の中で運動会したりとか、
何それすげえ、
船の看板でなんかあのバイキングみたいな感じで
楽しそう
やって会えたら嬉しいみたいな、
うん、で見たらもう気づいてあって目で追
っ そうっていうね、
そういう時すぐ見つかるんだよ、
ねね、見つかるんだよ、
気になってるから、
他がぼやけて見えるんだよね、
そう。
だ深夜さんもその ぼやけてるうちの一人なんでしょうね、
なんで
よ
や文通ではないですけども、うんはいはい、僕の時代は携帯があったので、
うん
まあ、前から言ってますけど
うるさいな、
東京で未だに僕連絡取ってるんですけど、
うん、
東京で劇団というか女優、
はいはい、
舞台上やってる子、
前にお話したりした、
はい、もう多分5年あいやもっとなるか、
うん、
もう6年7年ぐらいになると思うんですよ、うん、僕今8年目で、僕はオリジン入って1年目か2年目ぐらいの時からいま、うん、だにお互いの近況を、
へ
ー、最初はメールだったんです、
うん、
そっから LINE が出てきて LINE でやり取りしてみたいな感じで、いまだに
これってさ、変な話何の目的でこの LINE をしてるの、
いや
あごめんね、なんかそう、なんか
健全な感じでしょ、
いやもうでも本当に全然なんかあったらあっちの誕生日だとかみたいな、フェイスブックとかなんかツイッターとかそんなので誕生日ですみたいな上がってくるじゃないですか、
うん、
それでなんか一応おめでとうみたいなの送ってしたらありがとうみたいな、うん、最近どんなみたいな、
うん、あまあそっからちょっと話が広
がる、でまたちょっとやり取りしてぐらい、うん、であそうなんでじゃあお互い頑張ろうねぐらい、
うん、
のが本当にお互い俺の誕生日あっちの誕生日とあと新年かな、明けましておめでとうございますみたいなやつだ、3回年に3回ぐらいなんですけど今は。でもこの東京行くたびにあの予選受けに行くたびにあの久しぶりに会って飯食おうかみたいな、
会ったりはした、
はい、
あ知ってる、
はい、2年前東京コントの予選
会、何が不満か
行った時
沖縄に来ないのこの子は。
今はもう来ないですね。あの昔のそのキジムナフェスタってやつのインターンシップみたいなので来て以来だから、また沖縄行きたいって言ってるけど、まあ、今あっちで舞台めっちゃ出てるみたいで、はい、頑張ってるみたいです。そういうのはありますけどね。
なんかいいね、やっぱこういう話っていいね。なんか甘酸っぱいしさ、
恋バナね、
恋バナいいね、恋バナ大好きだ。
おじさんの恋バナ大好きだな発言は。
飲み会とかやってても大勢メンバーで、はい、なんか今ね、まあ、何回も名前出して申し訳ないけど、はい、トーマ翔子とかがすぐネタにされるわけさ。で高校時代お前どんな付き合いなんかしてたのとか言われて、うん、あいつもバカ正直に全部話すわけ、なんかこんなデートしましたとか言うと、うん、もう35オーバーが盛り上がるわけ、もういやーみたいな。もうおっさんおっさんうっさいおっさんうっさいって、
もう俺ら大勢の古株メンバーはそういうのに飢えてるから。
人のネタで盛り上がるんでしょ、うん、もうあの頃思い出して、
もうさっきも似たようなリアクション2人してましたけどね。
まあ自分たちにないものはやっぱちょっとそうなりますね。どこか気恥ずかしい、うん、なんかこの経験がないものに関しては免疫がないから、う
ん、でもやっぱり難しい難しいじゃないけど、
この人はおかしいけど、やっぱ俺らの時代がまた携帯もさ、そんな便利な世の中じゃないから、やっぱドキドキ感は多かったんだよ。お家にしか電話できんしよ、うん、
で親が取ってみたいな、
そうそうそうそう、
すいません何々さんいますかみたいな、
簡単に会えないし、うん、ね、彼もないし、
うん、そうですね、
今は結構便利だから、
呼び出しができないですからね。
そうそうそう、便利だからこのドキドキ感はちょっと Q3 になってる可能性もあるもんですね今は。
でも その時その時のやっぱドキドキ感の違いですよね。
あ、さあそうか、
そう、電話の時は親が取る可能性がある、あーメールなったらメールしてくれませんかって返ってくるか来ないかもわからんっていう駆け引きではないですけど、今 LINE はもう既読つかないとかでやきもきしたりとかも、
やきもきするからね、
多分それぞれもう既読ついてスルーされたらもうないなっていう感じだしね、うん、
とかで傷ついたりとかっていう、まあその年のね、その時々の、
ドキドキの、あと10年後とかどういう恋愛のあれになってるのかな、
いやもう全然違うっすね、なんか
もう心が読めるぐらいかな、
もしかもパソコンが弾き出してくれるんじゃない、
あ、条件に合う人、
条件に合う人、
ビビビビビってツイッターかなんかのネタで、なんか彼氏彼女がいる人はよくなんかあの選べないアイコンみたいにグレーになっててくんないかなって誰かがツイッターでつぶやいてて、
あのプロフィールの
プロフィール、なんかこの選べない、あ、この選択してくださいってやつで、はい、選べないやつとかなんかグレーになってて、こうカーソルでカチカチってやっても選べなかったりするじゃないですか、はい、彼氏彼女がいる人はもうあの自分がそうなっててくれないかなと。だ例えばトモキに彼女がいますってなったら、トモキがちょっとグレーかかって見える、うん、あの人彼女がいるからアタックしても無駄なんだ、深夜、うん、さん、はあ、はっきり見える、深夜さん彼女いないんだ、じゃあ深夜さんにもう、うん、あの
一回この人の情報見てみようって、
そうそうそう、
カチカチでクリックできるみたいな。
じゃあ深夜さん頑張ってみようかなとか、うん、でトモキがあれはっきり見える、あ別れたんじゃ、じゃあトモキ頑張ろうとか、うん、
あ、分かりやすいねそれね、
なんかその方が、ね、結局無駄、なんかごめん俺彼女いるんだっていう振られ方をしない、
ああ傷つかないですみたいなね、
なんかそうしたらもっとね、
あれこれはっきり見えないの、目のかすみたいな悩みとかが出てくるかもしれない、信じないみたいな。眼科行こうっつって、
あのいや信じれやもう。そうなんだから、
目で追うっていう表現に対して大城くまさんがいいねしましたと。
どういうこと。かわいいのあんじゃんかみたいな、
う
ん、
でもあの俺さんが荒垣さんが言うとテロ、あのエロ
エロ。
なんでよ、目で追うという、
目で追う、エロい目で見るってことでしょうね。
はい、さあ、ということでね、もう早いもんで、お時間もう間もなくということで、先ほどもちょろっと、出ましたけども、オリジンジャンプル、木曜オリジンジャンプル初の公開収録が決定いたしました、
うん、
ありがとうございます。もう今度の日曜日ですね、7月17日日曜日、うん、午後3時から、うん、国際通りお菓子御殿隣の沖縄ツーリスト松尾本店2階にあるOTS ツーリストラウンジからお届けいたします、
うん、はい、
入場は無料、7月17日日曜日へ国際通りのトランジットモールを楽しみながら公開収録に遊びに来てくださいね皆さん、
はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。
お手持ちのカメラを使ってね、しんさんの写真撮影会もあるよということでございますので、
ぜひツーショットをね、
需要は果たしてあるのかっていうところなんですけど、
あるでしょ、
その日はあのタキシード着て、うん、台本持って、あとどんぐり集めてきますんでね、松ぼっくりか。そのしんやさんをね、ぜひお手持ちのカメラに
収
めていただきたいなと、いろいろごちゃごちゃしたしんやさんが、
そうだよ、今日のラジオ の、 皆さんからのエピソードを聞いて、僕は、
あとはあれですよ、もう僕と秋山さんの目で追ったりとか、
ひと夏の恋を
合宿中にねとか、
目で追ったりをラジオドラマでやるの無理じゃね。
っ ていうのとかを踏まえた上でそう。
あそうね、
心の声として、はい、やだ目で追っちゃうみたいなの入れるとか
やだ
参考にしていただ
く。無理出して言うのはやだ。
いやそれはもうでもシアさんが書いてくるやつですから。
あ僕が頑張ってね、はい、素敵な
それはもう渡されたら読まないといけないですよ、やらないといけないですから、は
い、
それもい
はい、ということでその日曜日に撮ったのを来週の木曜日に放送いたしますの で、 はい、はい、来週はあの収録あ
録
音放送かな
送、ね、
はい、になりますのでよろしくお願いいたします。
ぜひぜひ遊びに来て、
はい、ということでじゃああれか、うん、ライブの告知を今しとかないと。
そうですね、はい、7月の23日来週の土曜日でございますね、うん、オリジナルオンラインライブ気象転結ボール244ですよ、
はい、
今回はですね、バイアスロン直前スペシャルということでね、あのバイアスロンの結果がどうなるかというのをですね、リンさんというですね、うん、あのエンジェルカードを使ったあの占いというか、まあ、運勢というかその人のことを見れるっていうので、
リーディングですね、
リーディングできるっていうので予想してもらうというか、
おお面白い、
う
ん、
見てもらいましょうみたいな感じで、うん、はい、もうこのライブの日までには準決勝に進出者が決まっているのも発表されているので、
そう、ね、1回戦の方だからもう結果が分かってる、1回戦の結果
が分かってる、結果がもう出てる時期なので、うん、準決勝の上がったメンバーがそれやってもらって、もう生で、あ
怖い、やだ、
舞台上で、
やだ、
でどんな暗示が出るかっていうのを生でお送りしますので、
メンタルの強さも試されるね。
そうなんです、昨日ねちょっと試しでリンさん来ていただいてやってもらったんですけど超すごかったですね。
面白いねこれ、
ぜひ見てほし
い。これ何かの時に一回リンさん呼んでラジオでやってもらわない、
はい、やってもらいたいですよマジで。
こっちでねなんか見てもらいたいね、
うん、
ここでやりましょう。
全員恋愛で、
うん、全員恋愛で、
多分私と深夜さん仕事はやってもらってるんですよ。
あ僕も昨日でも行ったらそれでお試しでやりました。
あじゃあもう恋愛もしくは結婚とか
そうね、
まあ、将来的な、将来的に
言われたらまずいことはあの最初からちょっとこう
あの放送前の時に
あじゃあ1時間そのスペシャルで行きましょう、
行きましょう、
ね、リンさん呼びましょう、はい、マネージャーお願いします。
了解しました
、はい、ということで本日の、木曜日ジャンプル以上でございます、
はい、
お相手はこれからコンポジ撮影ともきと、
はい、コンポジ楽しみにしててください。あれかきちなと、
はい、劇団から秋山ひとみでした。
また来週ありがとうございました。
ありがとうございました。公開収録来てね、
よろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。